わけで、今週もやってまいりました痛いショータイムポッドキャストをお送りしているのは私ショーと
ボールオブグラフィックのルイです。
ウォールオブグラフィックのルイ君に、ゲストとして来ていただきました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
僕とルイ君の関係はですね結構遡ることどうですか。もう1年は過ぎてますね。
2年ぐらいじゃないです
か、ね、2年も行ってますか、はい、2年も行ってますか。ルイ君は、僕がイモナイト、エモナイトじゃないんでイモナイトなんですけどイモナイトのジャパンをやるっていう時になんか連絡くれたんですよね、
はい、
でなんか僕がバンドやってることも知ってくださっててみたいな、はい、で、ナックルパックとか好きですとかステイチャンプスとかネックディープとかも聞いてましたみたいな感じで、はい、結構ポップパンが好きと、
はい、
イモナイトが日本でやる手伝ってくれるということで、
はい、
そういうその申し出から実は自分はブランドもやってるし、はい、ウォールオブグラフィックというブランドもやってるし、なんならデザインも手掛けてるし、T シャツのこう印刷することをこれシルクスクリーンと言いますが、
はい、
自分でシルクスクリーンも半から全部やってるんですよと。で吸ってるのも 手で吸ってるんですよっていう話を聞きまして、なんだみたいな、日本のルックスタジオみたいなことですかみたいな、
そうですね、
ことで結構感激いたしまして、
はい、
でまだね若いんですよね。
25ですね。
まだ25で今年26
の年、はい、今年26
でもうナウなヤングということで、いやもうおっさんからしたらもうみたいな、そんな若いのにそんな全部自分でやっちゃうのと、もうぶったまげってことで、で、まあまあ、若い子のエネルギーもおっさんとしては必要ということでですね、手伝っていただくことにしました。そこから結構割と仲良くさせていただいてるというか、僕はオートメッドっていう、自分のバンドから派生した、ブランドなんですかそれともグッズなんですかって言われたらこう微妙なところなんですけども、そういうのも、デザインも、シルクスクリーンもやってくださいますし、でこの前はね僕は LA に行って、アンワーキャロッツのところでポップアップやった時に、はい、ルイ君の方から自分のを持ってきたいって持ってってもらえませんかみたいに言ってもらうと、いやもちろん持ってきますよみたいな、で一緒に一応合同ポップアップみたいな形で LA でもやったみたいな、いろいろ親しくさせていただいてるということで、
はい、
あとは非常に面白い、僕からしたらすごく興味深い存在というか、男なわけですよね。僕の、SNS の先生と、いう一面もありまして、翔さんこうするともっとフォロワー増えますよみたいなのをねこそっと教えてくれるみたいな、
そうですね、
さらっと教えてくれるみたいな、でもその通りやるとなんか伸びちゃうみたいなことで実名は使ってないけどこそこそと自分で伸ばしてらっしゃるアカウントがありますもんね。っていうことで、で自身のねアカウントも伸びてらっしゃいますし、はい、なんていうのかな、あれは全部じゃあ自分でやってるわけでしょ。
あれ全部自分でやってます、
ね、ウォールオブグラフィックの自分のブランドのアカウントに、あとそのルイとして、
はい、
グラフィックデザイナーとしてのアカウント両方もね、
はい、
ちょっとしたパンピーじゃやっぱいけないぐらいの数字までいってますもんね。
そうですね、もう1万は多分超えてる各アカウントごと。
そうなんですよね、はい、なので、1万人ぐらいすぐいけちゃうぜ俺のメソッドを使えばっていう方なんで、これをお聞き のリスナーの方でですね、待って、僕も私も SNS のアカウント伸ばしたいんですけどっていうのは、ルイ塾に行っていただく、金かかります。1回の講習1万円ですけど、5000なんですけどなんですけどそういうところもそういう一面もあるということで、非常にこうなんか多彩な人物、そして、ギターかなんかも弾かれるんですよね。一回一緒にスタジオ遊びに行きましたもんね、
はい、行きましたね、セッションして遊んで、はい、
エフェクターも作ってますもんね。エフェクターもいた、オーバードライブも1個いただいて、すごいいいの、自分のレギュラーのオーバードライブと比べても、もっとルイ君の方がワンチャンよくねみたいなねいいオーバードライブ制作なさって、
はい、
何なのみたいな、なんか全部やってるやんみたいな、ルイ君なんですけれども、
はい、
はい、ちょっとだ聞いていきたいですよね。そもそも論ですよ。そもそもなんでそういうこうグラフィックデザイナーとか、それ何が最初なんですか。グラフィックが最初なのか、ブランドが最初なのか、シルクスクリーンが最初なのか。
グラフィックですね。
マイクもうちょっと、はいはい
はい
はい、もう見てください、この波形。もうあなたの声ほぼ入ってないんで、やばいやばい、いろいろ落ちてきましたけど、はい、どうぞ説明してください。
最初は、はいはい、グラフィック書いて、
グラフィック書いていた、
グラフィックを書くというのは絵を描いて
た、絵を描く、
絵を描いてた、
はい、で最初もともとルーツが、はい、ストリートアウトめっちゃ好きで、
はい、
で神宮前とかに当時なんか誰だっけな、なんかインベーダーのアトムとかがまだ残ってたし、あとインベーダーのあのパルコのところに招き猫の
あれもあった
時代で、ありましたね、はい、だからなんかすごく見るのが楽しくて、
はい、
で行くたんび誰かのグラフィックが日本のアーティストでも増えてるみたいな時期がちょうどその頃で、
なるほど、
で写真撮って遊んでたんですよ、
グラフィティをね、
そうですね、
AKA あのパンピーからしたら落書きで不愉快、
あ、そうそう、
ね、我々からしたらおーやべえこんなとこに UFO いるじゃんみたいな胸熱みたいな、そうそう、そういうことですね、はいはいはい、
でそれで遊んでて自分もやってみたいなみたいな、
はい、おボムってみたいなみたいな、
ボムってみたいな、
街に落書きしたいなと思っちゃったと、
そうですね、
はい、バンクシーしたいなと、はいはい、思ったんでしたんですか、
あ、しましたね、
してます逮捕してください。この男、街で落書きしてます。ちなみにどこエリアを狙ったんですか。ボムったんですか。
でも神宮前ですか。
行くね。
とあと
都心狙いますね。
その当時大学が川越行ってて、まあ、はいはいはい、今も川越に住んでるんですけど、はいはいはい、川越にペタペタ貼りまくってて。
あ、まあステッカーはまあ可愛い方ですよね。
まあ、まあステッカーとかまあ書いてみたりやら。
そのスプレーでジャーっともやってたの。
なんかペンでペペペみたいな。
あの。何クリンクみたいなやつ、
あ、そう
です、はいはいはいはい、
それもなんか、
はい、
まあやり方わかんないから
適当にね
バーって遊び程度に、
はいはい、ライターネームは何だったんですか。
でもそのままルイで
本名だよね。
いや、やってました
ね。すごいですね。なるほどなるほど、はい、うん、そんな青い時代があって、
はい、
グラフィティアーティストに憧れてたのがどういうことで、そのグラフィックとかそういうのに行くんですか。
最初なんか、
はい、
まあめちゃくちゃ多分一番好きなのがキース・ヘリングが好きで、まあその時代なんだ
キース・ヘリングがいて、アンディ・ワーホルがいて、
あ、そうそうそう、
はいはいはい、
でバスキアいてみたいな、
バスキアもいて、
はい、ストリートでやってたけど、
はい、
そのストリートもその場にないなって思ってて、うん、当時多分 SNS が一気にバーって来てて、
これは2000何年
2019年
あたり、じゃあちょうどコロナになるかなんないかあたり、
そうですね、
はいはいはい、
その前はまだインスタグラムとか、
うん、
今よりももっと伸びてた時代です、
うんうん、そうね、
だから写真投稿でもバリバリ伸びてたから、
うんうん、
そのストリートに貼るよりかは、うん、そのインスタグラムの中に自分のストリート作っちゃえ
みたいな、はいはいはい、
の方が手っ取り早いと思って、
ね、
そこからなんか本格的にインスタグラムに、
はいはい、
移行していく
かみたいな、はいはいはいはい、
でそっちで、
なるほどね、
ハッシュタグウォールオブグラフィックで最初始めてて、
なるほど、じゃあそのストリートよりもネット上でのグラあのそのタグ付けというか、
そうです、ね、
グラフィティをストリートからインスタに持っていった感じと、
は
い、
感じで、でこっちの方がまあ、ね、ストリートだろうなって、なるほど、物がやっぱいっぱいいたし、はいはいはい、その頃は
今のストリートは、現実世界ではなくネット上にあると、
そうです、ね、
いうことに2019年にして気づいて、こういうとこなんですよねこのあの SNS を伸ばす才能っていうのは、あ、今だったら、ボムるよりオンラインでタグ付けした方が
の方が
バズるぞと、
はい、
あの人に知られるぞっていうのをこう気づいてしまった、
はい
はい、そして、はい、
でその後に、まあ、ステッカー、まあ、作り続けてたんで、
はいはいはい、
フォロワーとかフォローしてくれてる人に無料で配りますよっていうのを繰り返してましたね。あとは
配りますよっていうのは何ですか。向こうの住所聞き出して
送
って
た。あ、そう
めっちゃ個人情報を所有されてるってことですか。じゃあ
そういうことですね。だけどそんぐらい欲しい人の方がなんかまあ面白いし、なんか
まあまあ確かにね、うん、
なんかそんぐらい
熱量ある
やってないとなって思ってて、
じゃあネット上インスタ上でステッカー配るお兄さんをやってたんですね、2019年に。
そうですね、はい、
そしたら配ってたらどんどん人が増えたと、フォロワーが
増えていきましたね、はいはいはい、それでまあ 4,5,000 人ぐらいまで、うんうん、その絵描いてるアカウントが
増えた。絵を描いたら、
はいはいはい、
その絵はそのまたどういういろいろあるじゃないですか。宇宙飛行士の絵だったりとか、はいはい、あのヤギの絵だったり、はい、いろいろあるじゃないですか。あのまあ皆さん、あのルイ君の個人アカウント見てくれればイラストいろいろ見れるんですけど、あれ、アカウントなんですか。ルイ、
あ、今名前変わりましたね。
なんか
ピザマンルイみたいな名前に
あ、この男なかなかピザも毎日のように食ってまして、これ僕ピザに染めたの僕ですよね。
あ、そうそう。
ですよね。きっかけ僕ですもんね。
夏、去年ですよね、多分。去年の夏のプラグの時、
ザ・プラグで一緒にやった時に、はい、ピザサラの差し入れしたら、やばいみたいな。
やばい、これうまいぞってなって。
で、そっからですよ。ピザマンルイさんなんですね、今。
はい。
じゃピザマンルイのアカウント見ていただいてます。あの、イラストにもの背景とかもちょっと教えてほしいんですけど、そのなぜ宇宙飛行士なのかとか、あのシープ、ヤギなのかとか。
はい、で、宇宙飛行士なのはなんかもともとなんかポートレート描きたかったんですよね、
はいはい、
その人の絵を描きたかったんですけど、はいはい、なんか描いた人間がどっかに出てきたら怖いなみたいな、自分が描いた人間そっくりの人が街歩いてたらちょっと怖いなって思って、
なんか
人を作り出しちゃう気になっちゃって、
なるほどね、はいはい、それがドッペルゲンガーあるって言いますもんね。
そうですね、
はいはい、
でそれが怖いからかぶせたみたいな、う
ん、なるほど。
でその頃なんかあのエルレガーデンのイレブンファイアークラッカーズのアルバムの3曲目かな、スペースソニック、
はいはいはい、
をめっちゃ当時聴いてて、
それ2006年ぐらいのアルバムですよね。
あ、そうですね。
それをいつ聴いて、2019年に聴いてたんですね。
聴いてました、ね、まあでもなんかエルレイはずっと好きで、うん、高校生の頃からずっと聴いてたんで、 あとなんか同じアルバムずっと聴いちゃう癖があるから、
なるほど、はいはい、
作る時はこれみたいな感じで決めてて、でその時エルレばっか聴いてたからそのまま影響されてみたいな。
スペースソニックだからスペースマンだみたいな。
そうです
ね、宇宙飛行士だみたいな、
はい、
ほう、なるほど。じゃああの絵の背景にはエルレガーデンがいると。
ま
あ、
僕も、ね、
2008、9、10年あたりはあの細見さん信者だったんで、
はい、
あの細見さんの着てる T シャツ俺も着てるみたいな、
はい、
そういう時期だったんで、わかりますわかります。エルレいいですよね。
エルレめっちゃいいですね。
はいはいはいはい。あのだって議論しましたもんね、あの新しいアルバム、
あ、しました、ね、
これはいいアルバム、
これはいいものか悪いものか、
ルイ君はもうめっちゃいいって言ってたよね、
はい、
で僕はえみたいな、これは良くなくないって言って、いやこれはいいですみたいな、まあ、そういう話とかもしてるんですけどはい。であのヤギちゃんは何なんですか。
ヤギは、なんだろうな、もともと僕あの幼稚園と中学校と高校であのキリスト教の学校行ってたんですよね。
相当キリスト教ですね。じゃあ、
そうなんですけど、
カトリックですか、プロテスタントですか、
どっちだっけな、
おい全然響いてないやん。
プロテスタントの方
から、プロテスタントの方、はいはいはい、はい、
でまあとりあえず行ってただけで、そうそう、まあ自分も別にそんな教会に行くほどでもないけど、
ああ、そうなんだ、
なんか
聖書は読んだことある、
聖書読んだことあるみたいな、まあ大体話わかるよとか感じて、 そのところに羊飼いの話がよく出てきてる、
なんかあるらしいですね。
そう
ですね、僕はよく知らないですけど、
はいはいはい、まあまあよく出てきてて、
出ると、
でなんだろうな、
うん、
その自分が書くデザインにあたって、
はい、
今だけ通用するデザインじゃなくて、うん、もっと昔の人も馴染みがあるし、
なるほど、
これからの人も馴染みがあるデザインがいいなと思って、まあ、羊だったらまあ可愛いし昔からあるしみたいな、
で聖書でもシンボル的な生き物だしと、
ね、はい、
は
あ、ってなるとめっちゃ昔の人でもやっぱまあめっちゃ昔の人に認知してもらいたいのもあるし、うん、あと国関係なく行きたいから、
なるほど、
ってなるとやっぱメジャーなもん、メジャーな生き物なんだろうなみたいな感じになった羊
に行き着いた
がいいかなみたいな。
あ、なんか俺なんて安易になんか音楽好きでパンクとか聞くんだったら、あ、なんかマイナースレッドで、マイナースレッドのあのヤギから来てんのかなとか勝手に思ってましたけど、もっと深かったですね。
もっと、そうですね、
すごい考えてますね。
そうですね、
あの若いのに、僕が25、6の時なんてもうなんかおっぱいって感じでしたけどすごいですね、そんなにいろいろ考えてらっしゃる。
意外と
考えて、すごいですよね。だからやっぱりこう伸びるわけですよ、ネットで。その他にイラスト、その2つが、まあ、僕はなんとなく印象に残ってるんですけど、他にも結構たくさんあるじゃないですか。
はい、
他にはどんなのが、例えば自分で思い入れのある、
他なんだろうな、でも、
まあ、その2つですか。
2つぐらいですね。
はあ、でなんそれがどういうふうにの伸びていったわけ。その、まあ、自分は革新犯的にちゃんと、いやこうすれば伸びるぞと思って伸ばしてるわけじゃないですか、
はい、
そのでもそれをどうやったのっていうのをみんな知りたいわけですよ。別にあの種明かしはしなくていいんですけど、
はい、
まあまあこういう感じでみたいな工程だけ
で、とりあえずなんだろうな、まあブランドに移行させたんですよね。
そうそうだ、そのイラストレーターになったわけじゃないですか、
はい、
絵を描くようになったと、
はい、
でシールは配るおじさん、お兄さんしてたと、
はい、
そのシールには何が書いてあったんですか。だからどんな絵があったん
ですか。そのシールはあの宇宙飛行士でした、
ね、あ、宇宙飛行、やっぱだからそのね、はい、アイコニックな宇宙飛行士の絵で
ステッカーにして配ってたと。
配ってました。
みんなそれが欲しかった。
はい、
はいはい、そこからどういうふうにこうボールオブグラフィックという、ブランドが生まれたんですか。
でもともとウォールオブグラフィックハッシュタグでインスタ投稿してて、
でそのウォールオブグラフィックの名前は何なんですか。
そのハッシュタグを投稿していくと、うん、ハッシュタグ検索するとなんか3個1列でなんかバーって続いていくじゃないですか。
はいはいはい、わかります。
自分がそのウォールオブグラフィックハッシュタグで作っていくと、うん、まあバーって続いていくプラス、うん、その時ステッカーも配ってたから、うん、それでポストをしてくれる子がいたんですよ、
ね、あ、ハッシュタグウォールオブグラフィックでね。
でそれでそれをどんどんつなげていくとウォールオブグラフィックになっていくっていう。
ああ、なるほどなるほど。そのハッシュタグをバーって、
あ、そうそうそう、
がもう壁みたいになるってことですね。
はい、はいはい、なんかワンピースみたいな感じで最初から終わりを決めて活動してて、
ほう、
だから自分が全部終わりにした時に、
はい、
その活動の名前が完成するみたいな。
おお、それは何歳の時にそんなこと考えてたんですか。
それでも大学生
22
とか1とか、
あ、まあもう就活するかどうか悩んでる時期とかに、
そうですね、
まあ、自分はこれで生きていこうみたいな、
はい、
かっちょいいですね
って感じで、
はい、
ウォールオブグラフィックっていう、はい、まずそれで活動してたんです
よ、
でその後、まあ、3000人4000人ぐらいフォロワー集まったから、
とりあえずブランドの方、それとも自分、
いや個人の方、まだ個人の方で、はい、でその後にあの個展をやろうと思って、あの自由が丘、
はいはいはい、
で最初の個展をやったんですよ、
はいはいはい、
でその時にキャンバスに描いた絵を2万円ぐらいで売ってて、
う
ん、あとステッカーも売ってて、でなんなら洋服にあの印刷した方が安くできるっていう。
あ、そうなんだ。
あの複製できるじゃないですか。
あ、そうか、
だから一点物じゃなくても、うん、そのアートが楽しめるよ、うん、みたいな、うん、もっとなんかいろんな人にアートとかなんかカルチャーがすごい好きだったから、はいはい、それを知ってもらうのが目的だったから、
なるほど、
その手に取ってもらう一つの方法として洋服を売ってたの、う
ん、なるほどね。絵は2万でちょっと高いけど、まあ、シ
ルクスクリーンなら
3、4000で売れるし、
そうですね、
うん、手は出しやすいみたいな。
それで最初売ってって、
はいはい、
その服が一番売れちゃったっていう。
ああ、そのグッズとして出してみた結果、あ、一番売れてるのが服だなみたいな、ね、
はい、絵とかよりも服で、うんうん、あ、じゃあ服作るかみたいな。
あ、なるほど、ね、
でその当時、うん、ちょうど就活の年だったんですよ、
はいはいはい、
で、11月にその個展やってて、
うん、
で卒業まで多分4ヶ月ぐらいしかない、
うんうんうんうん、
で今後どうするかみたいな、うん、でなんか洋服売れる兆しあるから、じゃあ洋服屋行くかみたいな感じで、
うんうん
ね、その瞬間にウォールオブグラフィックっていうブランドが誕生した。
なるほどね。それまではただのハッシュタグ名だったけど、
はい、
じゃあこのハッシュタグ名をもうブランド化しようと。
そうですね、
その時に決めたと、
はい、
ほう。
でその時でウォールオブグラフィックのその意味合いに、
はい、うん、
自分の洋服着た人がたくさん集まって、うん、それがカルチャーになったらそれもウォールオブグラフィックになるなっていう。
まあ確かにね、
なんか、
うん、
SNS の中にあったその意味合いがまた現実に戻ってったみたいなのも加わって始まったみたいなのが、
いいですね、
ウォールオブグラフィック、
はい、それが何始まったのが2019年の11月。はい、で今やあの大人気バンド J-POP、 J-ROCK の大人気バンドみんな来てるみたいな、
そうですね、
ぐらいのとこまで行ったわけじゃないですか。そのでもすごいですよね。その僕は全然聞かないで分かんないんですけど、ヤングスキニーとか、
とか寝癖
とか、寝癖とか
シンガーズハイ
とかっていうその人気バンドがみんなそのステージで来てるわけでしょ、
はい、
だからステージ外、じゃそのステージ上外問わず来てるわけですよね。そのじゃあそこまで行ったその道のりみたいなのもちょっと聞きたいですね。
でも
どうしてこう一流のミュージシャンが来てくれるようになったの
か。なんかもともと一番初めはシンガーズハイってバンドが一番仲良くて、
はいはい、ほうほう、
でそのシンガーズ、
どうやって仲良くなったんですか。
もう僕が最初絵描いてる頃、
うん、
だからブランド始める前から、うん、その今のシンガーズハイのベースのミツっていう子と仲良かったんですよ。
はいはい、はいはい、飲み友ってこと。
あ、いやいや、普通になんかクリエイターとしてお互い SNS で認知してるみたいな。
あ、え、 SNS 友達、インスタ友達ってこと？
そうそうそう、
インスタ友達。今風、今風ね。なるほどね。
そうです
ね。はい、じゃあもう会う前からなんかフォ、あのお互いフォローしてて、
はい、
で、まあインスタ友達と、
はい、
はいはい、ネットもってことですね。
はい、そうです、
ね。
はいはいはい、それで前のそのミツがやってたバンドのそのジャケットの、うん、絵とかは軽く描いてたりとかで、だからもともとそこで友好があって、
え、それも何、オンラインでやり取りしてるだけなの？じゃあ今絵描いてあげる、じゃあ送るよみたいな、
やってました、ね、
へえ、すげえおもろ。そんなのあるんですね。
シンガーズハイが結成されると同時に僕もブランドを始めてたので、
はいはい
はい、めっちゃだから
2019年の11月頃、
そうですね、
はいはいはい、向こうも結成して
だからめっちゃ仲いいですね、うんうん、それでまあこうブランドとかデザインやってるけどバンドマンがやっぱ一番仲良くて、
うんうん、
でシンガーズハイと一緒にやってると、
うん、
僕らっていうまた広島のボーカルのシンガーズハイのボーカルのうちっていう子の後輩に多分当たるのかな、うん
はい、
で僕らってバンドと
仲良く、あ、僕らっていうバンドがいるんですね、
がいるんですね、はいはいはいはい、でそこと仲良くなって、
あ、ルイ君がですね、
はい、
はいはいはい、
それで洋服を着てもらったら、あれなんだろうこの服みたいな感じで他のバンドも気になってるとか、
いいですねいいですね、はいはいはい、
あ、知ってる知ってるとか言ってもらえて、そこから仲良くなってつながってっていう、
服つながりでどんどん、あ、そうですね、それ実は俺が作ってんだよみたいな感じ、
はいはい、
そうなの、俺も着たいなみたいな、
あ、そうですね、
はいはい、
気になってたからって言って、
もうじゃあなんだろう本当にそのバンド界隈を通してミュージシャンが着てるのを見て他のミュージシャンが俺も着たいと、
そうです、ね、
一番いいパターンじゃないですか、
一番
で、それがどんどんどんどん盛り上がっていつの間にかその今の、トップ層である、
そうですね、
なんだっけ、ヤングスキニーとと
か寝癖
とか、寝癖にも派生したと、
はい、
なんか彼らの物販なんかも手掛けたりして
る、あ、そうですね、基本的にというか今回のツアーのグッズやってますよ、寝癖の
方、寝癖のツアーのね、はい、はいはい、
で前回もあのトートバッグ作って、
うん、はいはい、
デザイン作って、
それで結構ライブの現場にも足を運ばれるでしょ、
はい、
とか、まあ、下北を歩いたりとかもするわけじゃないですか、はいはい、で自分のデザインとかをたまに絶対見かけますよね、
はい、
街とかで、
はい、
それどんな感じなの、やっぱ結構テンション上がるの、
いや、なんだろうな、ふーんぐらい、
マジで、何超来る俺、オルタナティブメイズの T シャツ着てる人見たら、ジョッパーってなりますよ。
なんか、
なんで、なんでみたいな。
あんまならないっ
すね。あ、なんないんだ。
なんか、もっといけるだろうっていうのが、
なるほど、
気持ちの中に常にあるから、
あ、
いたいた、みたいな。
おい、へぇ、こういうとこやで、本当に。こういうとこ、この向上心の塊というか、クールさというか、憎たらしいなというか、どうなんですか。あ、そんなもんなんですか、小踊りしないんですか、ふぅーみたいな、
あ、ならない、
ならないんですね、
ならない、
へぇーへぇー、でも、え、じゃあ何、その今そのトップ層が来てくれてることに対して、まあでもこんなもんじゃないぞみたいなことですか、
そうですね、もう来てなんか背負ってくれてるじゃないですか、
うんうん、
だから浮かれてらんないみたい
な、なるほど、
もっと腹くくんないとこっちもダメな
んだ、ね、はいはいはい、向こうが背負ってくれてんだからこっちも、
そうですね、
いや、あの、よく言うのがそのブランドがバンドとそのこう結びつくときって、
はい、
ブランドもバンドも同じこの歩幅でレベルアップしていかないと、どっちかが置いてかれちゃうと関係があのそこで終わっちゃうじゃないですか、
はい、
っていうのありますよね、
僕も思います、はい、
だからそのなんだろう、共にでかくなっていって両方ともこうその足を止めずに、
はい、
こう駆け上がっていけるとそれは本当にいいですよね、
うん、そうですね、それが理想ですね、
で今それで切磋琢磨してるってことです
よね、はい、
めっちゃいいじゃないですか、うん、なるほどね、ということなんですよ、で、なんかこう最近はそのじゃあウォールオブグラフィックのそのブランドの、まあ、デザインの背景にある、
はい、
どんなものを なんていうの、ブランドの哲学といいますか、なんかまあそのこう一個柱みたいなものは、もちろんルイ君の絵から発してるわけですけど、まあ、結構さ、はい、ロゴものも多いじゃない、
そうですね、
そう、ああいうのこうインスピレーションとかどっかから来てるんですか、
はいかにシンプルにできるか、
はいはい、
で最初作ってたロゴは、
うん、
なんだろうな、普通に手探りで作ってたから何も分からず作ってたんですけど、うんうんうん、なんかやっぱ海外のスケーターブランドとかがめちゃくちゃ自分好きだから、
はいはいはいはい、
そういうのを見てるともう見た瞬間何のブランドか分かるか、
うんうん、
みたいなところまで行き着いてる気がして、うんうん、そこはなんか大切にしてるっていうか、 こう日本で今ハートのロゴに変わったんですけど、
そうですね、それちょっと僕もディレクションさせてもらいましたもんね、
は
い、
一緒に。でそれの時が多分 LA 行く話がちらっと出てて、ね、うん、で海外行くならどういうデザインにしてったらいいのかみたいな話を多分翔さんとしてて、でハートに行き着いて、
ね、うん、
やっぱキャッチーだから、
そうだね、うん、だなんだろうな、ハートってどのブランドもやってるけど、
うん、
でもどのブランドもやってて、しかもそれが一向に絶対廃れない一つの形だもんね、
はい、
っていうのは思ったから進めたんだけど、
はい、
でもアンはあのキャロッツ、アンはキャロッツ、
はいはいはい、
アンはあの T シャツ欲しいって言ってたから、
あ、そうなんですか、
そう、なんか1枚ずつ全部置いてってほしいみたいな、
はい、
てか1枚ずつじゃなくて全部置いてるから、全部あ、OKOK みたいな感じ、
はい、
あの当日来なかったんですよ、あの、まあ、もちろんあの彼もちょうど4人目が生まれました子供、
はいはいはい、
でも4人のお父さんですから、はい、まあ、そんなめったにやっぱ家出れないんですよね、
はい、
それは、
うん、
だからまあそれは責めらんないんですけど、
はい、
なんだよみたいな、せっかく来たのにっていうのはあったんですけど、はい、でもそこよあのいいなっつって、
うん、
で全然本人も知らないじゃない、はい、オールオブグラフィックというものが何か、
はい、
でも彼も当然見て、
はい、
でおおなんかフォローおるやんみたいな、
はい、
でもなんか日本のブランドで新しくて面白いじゃんっていうのを多分絶対思ってたと思うんですよね、うん、まあその話はできてないですよ別に、
はいはいはい、
しないですけど、まあ、あの俺に1枚置いてけっていう時点で、うん、ああ気に入ってんじゃん
みた
い
な、うんうん、
まあ、別に下ろしたらいいんじゃないですか、
うん、
全然下ろせると思うけどね、
はいはい、
うん、なんかだからでもだそういう動きをできるその日本人っていうのもなんか僕はいないと思うんですよ、
はい、
なんだろうすごいフットワーク軽いし、はい、なんだろう頭も柔軟であると僕は思うんですよね、うん、あんまりそのこだわっているんだろうけど、うん、なんかこう何事もチャレンジするじゃないですか、
そうです、ね、
いや自分はそれはしませんっていうのがないっていうか、
はい、
そういうのもすごい素敵だなと思うんですよね、なんか何でもやってみようっていうのがあるよ ね、
そうです
ね、なんかちょっとさなんかいやちょっとアーティスト的な動きもしてみようかなみたいな時期もあったじゃないですか、はい、まあ多分まだやるんでしょうけど、
はい、
やるんでしょうけど、でもそのあったじゃないですか、いろいろ、
ね、
相談とかしてたじゃないですか、
はい、
ああいうのとかも僕はあなんかすごい、しかもやろうってなるとすぐね行動に移っちゃうじゃないですか、そうパッと で、ね、でこれどうですかみたいな感じで20分後にええー、みたいな、早くないみたいなだからそうそれがルイ君の強みですよね、うん、が多分今こうなってるんでしょうね、うん、そのトップ層が身につけてるっていうことも、うん、やっぱりそのフットワークの軽さとあと何事にもチャレンジする、
うん、
そのなんだろうオープンな、
はい、
マインド、
はい、
素晴らしいと思うんですけど、
はい、
まあ、皆さんも20代の方々見習ったらどうなのおいそこのお前ポッドキャストなんか聞いてる場合じゃないぞと、行動に起こせよ湯の笑みんってことなんですけど、まあ、このポッドキャストはですね、痛いおじさんズポッドキャストと言いまして、
はい、
その、まあ、人間誰しも痛々しいものであろうと、
はい、
いうことがテーマなんですね、
はい、
とかまあ中二病っていう言葉がありますけれども、はい、まあ、その14歳の時 の、 あのこうちょっとこう14歳の時の感じ覚えてます、
あのがっつりなんか14歳 マインドで
そうですよねだと思うんですよ、
はい、
はい、だからあのすごく共感はしてもだから友達でいれるとも思うんですけど、はい、だからそのなんだろうなみんないやあの翔さんは中二病だとか痛いおっさんだとか言ってるんですけどこれ聞いてるやつはみんなそうなの痛い痛い、はい、みんな痛いリスナーでみんな中二病だと僕は思ってるんですよ、はい、あんな PDR さんといつも一緒にやってるんですけど、はいはい、PDR さんのリスナーなんて全員中二病なんで、
はい、
あのヤングからオールドまで全員ですよ、
はい、
でっていう話なんですが、
はい、
でもこのポッドキャストのその真髄っていうのはいやいやいや世の中みんな言うて痛いでとどっかしらね、
うん、
なので、僕がゲストをお迎えするときはこれまだ番組史上3人目のゲストなんですけど、
ああそうなん
ですね、その、はい、ゲストのいや今思ってみると自分ってこういう点で痛いなとか、
はい、
自分の中二病って中二病加減ってこういうところにあるなみたいな、
はい、
まあ、2本立てでいきたいんですけどまずはふと考えたときにあ俺ってこういうとこ中二病だなって思った思うなっていうところをちょっと話してほしいですね、
はい、すごい影響されちゃうんですよね、
おおなるほど、例えば
例えばで、あの自分めちゃくちゃオアシス好き で、
はいはい、
でリアム・ギャラが信者なんですよ。
あ、いいですね。僕もです。ノエルよりリアム派です、はい、
リアム派で、
はい、リアムさんです。
でリアムの歩き方真似しちゃうみたいな。
あ、これですね。このちょっとあの
あ、そうっす、
これですね。このあの
肩から行くみたいな。
これ僕も中学生の頃リアムの髪型真似してたんで、
はい
はい、わかります。
それはまあ今でもやっちゃうみたいな。
なるほど。でマイクスタンドがあるところに行くとなぜか
こう後ろに腰を当てて上向い
ちゃうみたいな、はいはい、なんならタンバリンないかなって探してであのカラオケに行くとタンバリン持っちゃう。
あ、そうですね。
いや、すごいですねリアム・ギャラがお好きになったきっかけを知りたい。え、いつから好き？何歳頃からリアム好きなの？
大学生ですね。でも、
お、結構遅いですね。
結構遅い。高校生の頃から一応聞いてたけど、なんかあんま響かなかったみたいな。当時なんかメロコアばっか聞いてたから、はいはいはい、そのどちらかというとグリーンデーとかの方に行っちゃってて、あの
PDR さんと一緒じゃないですか。
なんか UK ロックとか全然聞いたことなくて。
まあでもそのだってレイ君が大学生の時って2018とか17、18とか。
そう、7とか。
UK ロックってコールドプレイとかか。
あ、ですね、ですね、ちょうど
一番そのでかいっつっても、
はい、
あとなんですか、シガーロスとかですか。
ちょっとわかんない。
ゴリラズとかですか。
あ、そうですね、
はいはいはい、とか。僕もまあちょっとわかんないですけどね、イギリスのロックバンド でブラーとか当然行ってないでしょ。
ブラーは行きましたね。
行ったの。でもオアシスが先でしょ。
オアシスの方が全然先。
オアシスを聞いたからブラーに行ったわけでしょ。
行きました、
ね、あのライバルだっていうのを知って、はいはいはい、みたいな、うんぬんかんぬんってことで、はい、なるほどなるほどなるほど。でそのメロコア聞いててオアシスにをより聞くようになったきっかけは何だったの。
はあのサークルで組んでた友達が、あの
待って待って、サークル、バンドサークルに入ってたって
こと。あ、バンドサークルです。
あらあら、
ギター弾いてて。
ギター弾いてました。ギターはいつから弾いてたんですか。ちなみに
ギター高2から聞いてます。でベースの方を中2からやってて、
はい、あ、まずベーシストで、その後に弦が4本じゃ足んないなっつってギターになったとか、はい、なるほど。でギターやってみたらギターの方がハマったみたいな
の方がハマったんかなって、はいはいはい、でもなんかその間でベース行ったりギター行ったり行き来してたけどみたいな。
まあギター弾ければベースも弾けますもん
ね。そうです、
ね、それで言うと、うん、はいはいはい。で、ギターを弾いてたら、
はい、
あの軽音楽部のバンドでオアシスを何コピーすることになったの。
そうですね。
なるほど。
それなんかどの曲ですか。なんだ、ロックノルスター
。おお、
最初。
おお、王道ですね。
そうですね。
なるほど、はいはい。
それでドントルックとかを最初聞いてたんですけど、
はい、
どちらかというとそっちってなんか、あのビートルズとか、
まあ、歌物、ジャンジャン
ジャンジャン、そっちに近いからあまり響かなかったんです
よ。はい、ああ、その頃はね、まだロックンロールだっつってたからね。はい、
そうですね。
はい、中二病なんでね。
それで、
はい、
まあ、ロックノルスターやるってなって、
ええ、
まあコピーするじゃないですか。
します。
で歌詞もちゃんと見 て、
はい、
なんだこのかっこいい曲は
って。あ、まあロックンロールスターっつって、
はい、
まあ僕もだってでもなりますわな、あれ聞いてると
、ね、
あれを聞くとみんなロックスターになれるんですよね、はい、そうなんですよ、はいはい、わかります、わかります。
でそれを、はい、まあ、あのその定期演奏会みたいのでやって、最高になんかこれ楽しいなと思って、でそこから深掘りしていったみたいな。
オアシスの曲何が好きなの。じゃあ
オアシスでも
ロックンロールスター、他には
でもなんか
僕アクイス好きなんですよね。知ってます、アクイスって、あの兄弟2人で歌ってるやつ、サビお兄ちゃんが歌う、
はいはいはいはい、
好きなんですよ、ね、あの B 面なんですよ、
はいはいはい、
あのマスタープランっていう、
はいはいはいはい、
B 面集のアルバムに入ってるんですけど、
はい、
あれ好きなんですけどね。他に何好きですか。
なんかでも結局ノエルが歌ってるやつ好きみたいな、
はい、いやいやいや、自分今リアム信者言うてん。
リアムめっちゃ好きだけど、うん、結局何の好き、何の曲好きですかってなると、なんかマスタープランとかになっちゃう。
まあノエル途中からいい曲全部自分が歌い始めた
から、ね、そうそう、後半とか、
うんうんうんうん、
とリトルバイ
ベロバーデロ、そう、あれもね、
はい、
ずはーみたいな、お前これ歌っちゃうのみたいな、
うん、
いや分かります。あの辺から僕なんかちょっとオアシス嫌いになりましたもん。いや兄ちゃん、
うん、
兄ちゃんの作る曲をリアムが歌うからいいんだよっていう、うん、いやいやいやみたいな、違うやん。あの面白い話で、
はい、
今まああいつら何歳、もう5、60でしょ、
多分そんぐらい
で、そのまだ兄弟喧嘩してるじゃないですか。
まだやってますね。
でお互いなんかこうオアシスの曲やるじゃないですか、
はい、
なんだっけ、マンチェスターシティが チャンピオンズリーグで優勝したら、
はい、
俺はオアシスを復活させるだ、
そう、なんか電話かけるだって、リアムがノエルに電話する、
リアムはそうだよね、
はい、
ノエルはリアムがやりてえなら電話かけてくれっつって、はい、リアムはなんつってんだっけ、
いや同じこと多分言ってますね、
あいつが俺に電話かけて
くれ、そうしたらやるみたいな。
まあでもあれ見ました、リアムの映画、
あ見ました、
ね、見ました、あの映画によるとリアムはやりたいんですよね、
あそうそうそう、
リアムはやりたいんだけどノエルがやりたがってないからできない、うん、俺はなんだっけ、俺は電話したって言ってませんでした、俺は電話したのに電話に出ないかなんか言ってませんでした、
うん、
だよね、確か、
なんか俺はやりたいんだけどみたいなの、
そうそうそう、俺はやりたい理由がさ、その金がないからっていうね。でリアムさ、その後になんか全米1位になっちゃったじゃん、
はい、
ソロアルバムで、
はいはい、
BDI がうまくいかなくて、
はい、
でもソロアルバムで全米全英か全英1位になって、
はい、
でもうやる必要なくなっちゃったみたいな、
はい、
でその後2枚目も確か1位取ったのかな、なんかまあとにかくソロが好調で息を吹き返して、
はい、
まあ、別にもうオアシスやる必要ないぜみたいな、
うん、
で兄ちゃんもともとやる気ないから、
うんうんうん、
まあ、でもよくあの年でね、あれこそ最初究極の中二病、
いやそう
です、中二病兄弟っていう、
めっちゃ痛い、
そうだよね、でなんだっけ1975のマット・ヒーリーが、いやいやさっさとよ、
ね、
さっさと再結成しろよみたいな、
はい、
なんでみたいな、それに対してなんかまたあーだこーだ言ってましたよね、
言ってました
、ね、きっしょいわあいつはみたいな。でもね、ギャラガー兄弟のあのいいとこそこなんですよ、
うん、
あの数々の名言残してますからね、
うん、
ノエルの一番すごいのはノエルだよね、多分デーモン・アルバーンはエイズになって死んだ方がいい。それであのそれを言われるために、え俺そんなこと言ったかって言うんですよあの人、
はい、
あの自分の引用されるためにえみたいな、それ俺みたいに言うんですけど、
うんうん、
あのリアムの面白いのは、いや俺はあの誰かと違って人がエイズで死ねばいいとか絶対言わないって、
うん、
でこうリアムのこの反撃なんですけど、
うん、
なるほどね、でリアムちょっと待って、お兄ちゃんの曲の方が好きなんだよね、
そうですね、
でなんでリアム死んじゃうのところで、
スタイルがかっこいいっていう、
あ
好きな曲は何ですかってなると、はい、ノエルの曲になっちゃうけど、その
まあ基本ノエルが曲書いてますもんね、
そうですね、
はい、
でなんかボーカリストとしての振る舞いとか、
はいはいはい、
なんか乱暴さとか、
はいはいはい、
が
声が出ねえから帰るっつって
あそう
ステージから降りちゃったりとか、
はい
はいはいはい、
それでなんか客席で兄ちゃん歌ってんのやじ飛ばして
る、あそうそうそうそう、あの MTV アンプラグとね、
そうす、
リハーサルに現れず、現れたかと思ったらあれ、あ現れて1曲だけ歌って2曲ぐらい歌って本番ですになってステージ上がってリアム来ないなと思ったからしょうがないからお兄ちゃん歌い始めて上向いたら2階にいたんだよ、
ね、あそうす、
酒飲みながら、
はい、
すごい話ですけどね、
まあそうですね、
だそういう破天荒な、ところひっくるめて好きなわけだ、
そうですね、
ちなみにリアム生リアム見たことあるんですか、 BDI とかリアムギャラが、
リアムギャラが前回来日した時の武道館行きましたね、
それいつですか、
19年、
へえそうなんだ、
そこ前後、
ああそうなんだ、ソロアルバムツアーかな、
そうですね、
はいはいはい、最初の、はい、最初の方か、
最初の方かな確か、
でやっぱやべえってなりました、
やべえ
武道館だ、
武道館
で、だ僕はだら僕ら15歳ぐらい違うんですけど、
はい、
僕は初めて人生で行ったコンサートはオアシスの日本武道館なんですよ、
へえ
1998年、僕確か中3かな、
はい、
Be Here Now のツアーだったんですよ、
はあ、
めっちゃ感動したんですよ、
はい、
その僕もだ本当にオアシス信者だったんで、
はい、
もうなんか最強だと思ってたんですよ、
はい、
で行って生であの Be Here Now とか、
はいはい、
あとモーニングローリーの曲が聴けて、
はい、
あの Definitely Maybe あの日本語の表題はオアシスっていうアルバムタイトルですけど、
はいはい、
あれあんま響かなかった当時は、
はい、
なんかなみたいな、
はい、
でさセカンドサードサード Be Here Now は世界的にはあんま評価されてないんですけど、
うん、
僕大好きなんですよ、
あ僕もめっちゃ好きです
、めっちゃいいじゃないですか、
はいはい、
なんかそれこそなんかちょっとポップパンクの要素とかもありますよね、
うんう
ん、なんかアップテンポだし明るいし、
はい、
なんかちょっとイギリスのジメッとした感じがないっていうか、
うん、
好きなんですよ、
はい、
めっちゃ感動して、
うん、う
わなんかもう最強じゃんと、
うん、
でねコロナ禍で何もやることなくて、
はい、
YouTube を見漁ってたじゃないですか、
はいはい、
我々、
はい、
あの全世界どこのドイツも、
はい、
そしたらなんと僕が行った日にちの日本武道館のオアシスのフル動画が出てきたんですよ。そのブートレグの誰が撮ってたやつって、はいはいはい、やばと思って、見たの、
はい、
オアシスって演奏めちゃくちゃ下手なんですよビビるぐらい、えっと思って、
うんうん、
なんだろう、なんか高校の文化祭のバンドがオアシスのコピーしてんじゃないかっていうぐらい、
うん、
まあ、とりあえず全曲速いんですよ、
はいはい
はい、あの 1.5 倍速なんですよね、はい、全曲もうなんかめっちゃ速くて、
うんうん、
まあまあそれはパンクでいいんですけど、うん、このギターの音でいいのとか、
はいはいはい、
結構歪んでるやんみたいな、
うん、
結構ギャンギャンで雑だなみたいなので結構なんかげんなりしたんですよね、
はい、
俺の方がギター上手ないねあれってあれあるですよね、あの現場に行くといるとめちゃめちゃ感動しちゃうのに、
あ、そう、なんか
あのエアー、ね、特にエアーっていう、わかります、あのほらプロのさ、
はい、
あのカメラワークと、
はい、
あとプロの音楽音量マスタリングされてない、
はい、
素人の、
はい、
そのビデオカメラとかで撮られた映像って、
はいはいはいはい、
見るもんじゃないっすね。
そうっすね、なんかスカスカになってるというか、
あの自分のライブとかでも、まあ、定期演奏会とかであのライブハウスとかでやった時、ライブハウスが撮ってくれる動画とかあれ絶対僕見ちゃいけないと思うんですよ。
あれなんか見れないっすね、もう
やばく、はい、あれであの当時僕やバンドやってた時に反省会あれでやるんですよ、
はい、
なんでみたいなもう見なくてよくない、終わったんだしみたいな、うん、もう俺こんな感じなの。でも違うんですよ、だって、
はいはい、
あのスピーカーから出てる音じゃないんで、 LINE の音なんでみたいな、うんうん、まあでもそれ言うとエアーは LINE じゃないんだけど、 LINE 録音じゃ確かにないんだけど、うん、っていうのがあって、うん、だからまあいい記憶はいい記憶のまま残しておくべきだなってちょっと思いました ね、
う
ん、
そうですね。
村闇やたらとディグるとあんまりいいことないですよ、
うん、書き換えられちゃうし、
そう、ちょっとなんかえこんなに感動したん自分ってちょっとあ当時思ったなみたいな、
うん、
あの2020年ぐらいかな、
うんうん、
まあね、ネット上に残っててそれが見れたっていうのはちょっと幸せでしたけどね、
うん、
あでもだからコンサートとかライブでいうと、まあ、結構ルイ君見に行ってるじゃないですか、いろんなもの
結構行ってますね、行く
じゃないですか、はい、ちょっと聞きたいなって今ふと思ったのは、その今まで行ったライブで一番感動した、アーティスト、
はい、
あとそのどのツアーだったのか、どのイベントだったのかちょっと聞きたいですね、はい、
今まで、
まあいろいろあるとは思うんですけど、
なんか2種類今んとこあって、
うん、
で1個目は、フジロック大学の頃だから多分20とか19前後のフジロックに来たエルレガーデン、
うん、おお、再結成した後、
再結成した後のエルレガーデンですね、まだアルバムも出てなくて、
はいはいはいはい、
っていう時の
レイ君からしたら初めて見たの、
初めてのエルレガーデン、
おお、まあそりゃ感動するわね、
感動しました、
だって高校生の時好きだったんだもんね、はい、でもう活動休止してて、
してて、
ハイエイタスとモノアイズだったんだ
もんね、そうですね、でその後、
はい、
エルレ復活で当時あのツアー回ってたんですよね、確かワンオクと回ってた
んですか、ああなんかそうだよね、ワンオクは復活させたんだもんね、はい、エルレを、はいはいはい、
でそのツアー応募したけど全外れで、
あやっぱそうだったんだ、
でその後確かフジロック
はい、
だったんですよね、
それね、
はい、で行った時に、
うん、
もう感動、
どの曲で一番感動したの、
もう
そのルイ君的なクライマックスはどこだったの、
なんサラマンダー聞
いた時、サラマンダー
のあのイントロが、
ディリンディリンディリンディリンディリンだっけ、
あそうです、
Just let it snow だっけ、
あそうです、
サラマンダーって、
そうです、
ああいいよね、
でそれ聞いた時がやばって思って、
好きだったんだサラマンダー、
はい、
僕高架線好きなんですよ、高架線です、
はいはいはい、
高架線もいいですよね、
うん、
はいはい、なるほどね、あとはもう一個2つあるっつってたけど、
めっちゃ最近だけど1975、
おいあれ行った、あれ行った、あれ
横浜の2日目行きました、
そうだよね、話したよね、
はい、
どうでしたみたいな話、
はいはい、
そうだ、でさ Sincerely Scary あれ全日ってやったべ、
あやりましたね、日本で、
結局だから俺多分分かったんだけど、プロモーターが絶対あれね指定してんだよね、
だって他のこれやってくださ い, みたいな、
そう他の会場でやってないもん、
あ
でも日本だけ全部やったのよ、
はい、
でオーストラリアでも1回しかやってないの、
はい、
でも日本全公演やったってことは、日本のあれアップルミュージックで1位がセンシアリティスケアリーなの、
うん、
だからかな、あとチョコレートもやったでしょ、
やりました、
チョコレートも他の国ではやってないのよ、場合によっては だからその2曲にめっちゃ金払ってると思うよプロモーター。
あー、うん、
いやあれ良かったですよ。
あれ良かったっすね。
あのこのポッドキャストのリスナーは、はい、あの PDR さんのせいで1975の話すると、はい、もう全力で否定してくるんですよ、
はいはい、
あのクソバンドみたいなとか、はい、なんかあの人種差別バンドとか、
はいはい、
なんかめっちゃくるんですけど、はい、まあ、僕は大好きなんで、はい、今日はちょっとこう1975全行程で行くんですけどいやあのツアーと今やってるんですけど、
はい、
素晴らしかったですよね。
あれはすごかったですね。
あのなんていうの、あの僕は東京ガーデンホールだったんで、はいはい、追加公演のやつ行ったんです、はい、それこそでも横浜も全部外れたんで僕。
あ、そうなんですね。
あの入りからビデオワークが始まってました。
始まってました。
あ、で凝ってるじゃない、
はい、
であの海外の、ステージセットも凝ってますけど、うん、まあ、日本も日本なりに割とねちゃんと組まれてて、
うんうん、
なんか劇ってっていうか、その一つのコンサートで全部ちゃんとコンセプトがあるというか、
うん、
あのちゃんとコスチュームもね、
はいはい、
あのスーツなんか着て、
はい、
どれかのさ一箇所だけベロベロだったんでしょ。
横浜の1日目
がベロベロだったんじゃん、ね、クレームがめっちゃなんかツイッターで最低だみたいな。
これはひどいみたいな
あいつでも飲みすぎだよね。ずずっと酒飲んで
た、ね、飲んでます。で
ずっとショットしてたよね。
追加公演の夜の日に、うん、どこだっけ、渋谷だか新宿のゴールデン街みたいな、
うん、ああ新宿のゴールデン街
か、そっちでなんか深夜目撃されてて、
ああじゃあもうめちゃくちゃ飲んでた、
多分その時めちゃ飲んでて、
で2日酔いでステージ上がっちゃって
そしたらちょっと大貧酒、はい、
いやだからあの人ってなんだっけ、もともとめちゃくちゃ薬中で、
はいはいはい、
ね、でそれをどうにか克服したけど今アル中なんでしょ、
うん、
てかまあ どっからどう見ても海外だとさずっとワイン飲んでる
んで、ね、
ステージドリンク、
はい、
ステージドリンクワインってなかなかないよ、
うん、
あのでもあんなにワインずっと飲んであんだけ歌いながらギターも弾いてたら すごいけどね、
うん、
でもあのなんだっけ、あのファンにキスしたりとか、
はい、
あ全部こうエンターテインメントの一部として、
はい、
そのわざとやっていると、
うん、
であとなんならなんだっけ、キスするときに年齢確認もちゃんとしてるんですってね、あれスタッフが、スタッフがちゃんと成人してるかの確認してるんですって、で、
はいはい、
ステージに上げてるんですって。
は
だからあなんかいろいろわーわー言うんですけど、
はいはい、
あれもひっくるめて1975のショーなわけですよ、
うん、
だから その辺も理解していただかないと、
うん、
あのビリー・ジョー・アームストロングがファンをステージに上げてギターを弾かせるかこと、なんか1975もするんですね。ロバースだっけ、ロバースでロバーズっていう曲で、
うん、
確かギターを弾かす、
うん
うんうん、でなんか確かにギター弾かせてたりもするんですって、
うん、
あのワールドツアーでは、
はいはい、
テイラー・スウィフトと付き合ってたらしいですよ。
ですね、なんか
1ヶ月半ぐらい、
あ、え、別れた、
あ、おお、別れたらしいよ。
あ、早
っ。そう、なんだっけ、フィービー・ブリジャーズと一緒にマット・ヒーリーがテイラー・スウィフトを見てるのが目撃されてましたね。でその後テイラーと手つないでみたいな、
うんうん、
まあでもテイラーとマット・ヒーリーカップルって最強同士すぎて絶対うまくいかないだろうみたいな、
うんう
んうん、でもまあテイラーの方がそれ強いけど、
うん、
でもマットもマットでこうエゴの塊じゃないですか、
うんうん、
うまくいくわけないですよ、
うん、
セフレぐらいがちょうどいいんじゃないやっぱ、まあ、だからセフレだったんでしょ
う
ね、
うんうんうん、
でまあもういいかなみたいなことだと思うんですけど、うん、いやでもにしてもあのマット・ヒーリーという男はかっこいいですね。
かっこいいですね、
うんうん、なんだろう、その全てがあのステージング、ステージ上外問わず、
うんうん、
めちゃくちゃかっこいいと。
かっこいいっ
す、まあ、1975の好きなところ一つ挙げてください。
でもそのマッシュの考え方、
マッシュの考え方、俺ちょっとマッシュの考え方知ってるか分かんない。
あの横浜公演行った後に、
うん、はいはい、
あの一通り、
うん、
そのインタビューの動画とか、
うん、
その記事とか全部見たんですよね。
はいはいはい、
でまあなんか 常に SNS については結構言及してて、
うん、そうだよ、なんか SNS と関わると自分がいい人間じゃなくなっちゃうからやめたとか言って、あの人インスタ消したんだっけ確か。
まあ消したり復活したりとかやってるけど、なんかそこの考え方がめちゃくちゃ自分とマッチしてる。
え、待って待って、 SNS マスターじゃないですか、博士じゃないですか。
はい。
え、でもない方がいいと思ってるんですか。
あ、もちろんす。
え、
マジでいらないっす SNS は。
マジで、
はい、
SNS で生きてるめんじゃん。
でも、うん、あの仕方なくやってるみたいな。
でもだって SNS がなかったらブランドも存在してないじゃん。
でもなんか嫌なんですよね。
あ、そうな
の。はい。でだからもうブランドとしての次の目標は、
うん
うん、SNS を消すこと、
うん、おっとじゃあさ、あ、戻ってきた中二病やマッドヒーリーに影響されすぎや。
そうそうそうなんですよね
中二病や。
でもなんか、
はいはい、
影響されすぎっていうよりかは、うん、なんかすごい、
うん、
まあ、居心地が悪かったんですよね、ずっと SNS
って。あ、 SNS 上で
なんかもともと自分が SNS 好きだった頃って、うん、昔のニコ動画流行ってたとか、
うん、コレコレ3世代
小学4年生の頃の、
はい、
なんかクリエイターが表現するためのインターネットがすご
い
好きだったけど、なんかそのプライベートがどんどん SNS に移行してってるのが、
う
ん、
確かにな
んか嫌になっちゃって。
確かに僕なんてもうプライベート丸ざらしですもん。
そう、そうなんですよね、うん、
で、ある人によってはプライベートと180度違うことしか乗っけない、
うんうんうん、
プライベートでは全然そんなことないのに、
うん、
なんか超リアル充実してる風に見せかける人とかもいるわけですよね、
はい、
あの港区系女子のこと言ってるんですけれども、はい、そこのお前のこと言ってるんですけれどもはいはいはい、なるほどね、
はい、
そんな、そうだよね、俺も思うわ、こんなに自分の人生さらしてどうして なんだろうって思うことありますよ。
でなんかそれでインスタやらツイッターが始まった頃は、うん、自分の写真上げちゃいけないよみたいな、
うん、学校の先生からね
とかあったじゃないですか、うんうん、学校の先生から特定されちゃう、
はいはいはい、僕も先生だった、
ね、だからみんな最初は顔を隠してたんですけど、
うん
うん、最近はもうバンバンみんな顔を出し始めてるし、
うんうん
うん、なんかそこがあれっていう、
どうしたみんなみたいな、
どうしたどうしたみたいな。
でそれで言うと俺さ、なんだろうね、その顔出しちゃダメよの前からやってた人たちは、
はい、
あんま気にしてない、まあおっさんたちは、
はい、
おっさんおばさんたちは。でもみんなの、そうだね、25、6なんて僕があの生徒として教えてたあの年齢ともろかぶりなんで、確かに教育的には、うん、あの実名、
はい、
素顔さらすと取り返しつきませんからねっていう指導は確かにしてましたよね、
はいはい、
うん、覚悟を持ってさらさなきゃダメですよみたいな、はい、まあ、さらしたもん勝ちみたいに今なってますもんね。
まあそうですね、は
い、東横キッズみたいな感じですよね、
うんうんうんうん、
東横キッズがもうなんか観光名所になってるらしいですよ、外国人からするともの珍しいから。あ、らしい
ですね、
やばすぎと思って。
みんなカメラ回してます
もんね。なんか東横キッズを見たいとかいう外国人もたまにいますからね、
はい、
恐ろしい話ですよ。はい、なるほどね。でもそうない方がいいと、
あ、多分、中途半端な時代なんですよね
今ね、ちょうど
あのそれに僕が過ごしてたのが、
うん、
インターネットがやっぱ中途半端にできてたじゃないですか、
うん、
も
う
すでに昔はなんか分かんないけどマッキントッシュが出たぞみたいな
時だいぶ昔ですね、僕が小学生ぐらいの時ですね。
それなんか携帯が、はい、ポケベルが出たぞみたいな、
ポケベルがあの携帯になったぞみたいな時
とか、
はい、PHS が出たぞ、
ね、そうそうそうですね、
はいはい、
その頃はなかったものがあったから、うん、多分その世代の人は何とも思わないけど、うん、なんか中途半端にあった時代だから、うん、それの進化に追いついていけてない気持ちがある。
ちなみにさ、ルイ君世代はスマホって何歳ぐらいから持つのが当たり前だったの？
スマホ早くて中2とか、
中2とか
に iPhone が出てた、
はあはあ、
かな
って。で何も持ったのはいつの？実際に
中2です。
中2で持たせてもらったの、
はいはい、でその頃まだ LINE なかったから。
あ、そうなんだ。
はい、
LINE 出てきたのはいつ
は、多分中3とか。
あ、でもそうか、でも次の年には LINE があった、
まあ、次の年には。
へー、そういうことなんだ。そういう中で生きてきて、今25、6になって、いやもうちょっと SNS と一旦距離を置きたいなぐらいなマインドになっていると。
そうです
ね、いろいろおもろいですね。
うん、
僕なんてあったらあっただけいいって僕は思っちゃうタイプですから、
うん、
でもなんかそういう若気なりに、まあ、ひいひい感化されつつそういう風な感じで思うというのは、
うん、
まあ、興味深いんですけども、うん、まあ、最後にですね、まあ、中二病からの、まあ、痛い、自分の痛いエピソードを一つ まあ、これみんなゲストの皆さんに聞いてるんだ、
はいはい、
この今まで人生生きてきて、
はい、
いやー痛々しい自分あったなエピソード一つだけいただきたいなと、思ってるんですけど、
痛々しい
エピソード、
はい、こっそりバレンタインデーに下駄箱と、引き出しとカバンを確認していた学生の頃に
さりげなくね、
そうそうそう、
気にしてる気にしてるよとか思いつつ今日あるからみたいな、
そうそうそう、毎年毎年
あるから、毎年楽しみにしててるしてるやんと、
そう
でも表向きはそんなこと一切見せないと、
そう、それで、はい、まあなんか義理チョコとか配ってる子いるじゃないですか、うん、あどうぞ、あいらないいらない
って言めっちゃ欲しいのにめっちゃ確認してるのにめっちゃ欲しい、いらないって言っちゃ う、
いらないって、
あーかわいい、こんなかわいい、あの女心をくすぐるねってことで、
ですね、
いいですね、はい、素晴らしい素晴らしくまとめてくれましたけど、あのお便りのコーナーっていうのなので、ちょっとそのお便りのコーナー一緒に、
はい、
ちょっと見ていって終わりにしたいんですけれども、
はい、
4週間前からちょっと溜まってますんで、
はい、
あのウエストの回にいじってないんでちょっと行ってみましょう、
はい、
まず榎本さんという方が来てます。翔さんお久しぶりです、お久しぶりです、最近あったしょうもない話を送ります。この前スーパーで買い物をした時合計金額が1090円になりました。僕はできるだけ財布の中の小銭を減らしたい派なので、1140円を渡して50円玉1枚をお釣りにもらおうとしました、
うん、
しかしそれを受け取った店員さんは不思議そうな顔をし、お釣りの10円玉5枚を僕に渡しました。僕の小銭の枚数は渡した時と変わりませんでしたおもろい、しょうもない話というよりはおもろい話やな、これこれでもアホですね店員これ店員どうババアかジジイかそれがむっちゃあの若い若者かどっちだったんでしょうね。
そうなんか気になりますね、
はい、こういうのありま、あなた世代はもう現金持ち歩かないって噂ですけど、はい、
もうキャッシュレスとかなんならペイペイって言われますね、みんな
やっぱペイペイ
なんか割り勘しよう、
はい、
あじゃあペイペイで送っていいって言われてペイペイ
あペイペイだ、
ペイペイ入れてない、入れてないから、
あ入れてない、あじゃあ現金派なの、
クレジット
でやって、あクレカキル派ね、
はい、
クレカ派か、
クレカか現金かみたいな、
じゃあこういうなんかお釣りを小銭を減らそうみたいなマインドはあんまないってことでしょ。
いやめっちゃありますね、
あるんかい、
あの財布がちょっと薄いんで、
はい、
パンパンになってることしまっない、
はい、ね、
うん、で最近だとなんか無人のレジとかあるじゃないですか、
はい、あるね、
だからこう例えばあの飲み物アイス買って600円とか出るじゃないですか、
はいはい、
でとりあえず小銭全部入れちゃうみたいな。
なるほど。ああ、それでいくらになるかな
みたいな。そうそう。
ああ、まあそういうとこあると。
小銭を全部減らしちゃうとか。
え、じゃあ何、現金は普通に持ち歩いてんの今でも。
現金も持ち歩いて
ます。全然持ち歩
く。はい。
なるほど。で、払うタイミングはまあその場その場で、あ、現金がちょっと多ければ現金使うし、ね、現金が手元にあんまなければ、うんうん、あーカード切るしとかですね。うんうん、ありがとうございます、
はい。
はい。というわけで、この方の気持ちには、ルイ君も若干わかるよってことですね。はい、僕はこのね50円玉1枚を計算するのができないんですよ、めんどくさくて、
あ、は
い、そこまで頭、そのなんだろう、2100円ですって言われて、
はい、
じゃあ3100、何やっちゃうのね、うまくないぞ、何2100円で
2600円で3100
円で500円玉もらうとかじゃん、
はいはい、
俺はな何が言いたかったんだろう、俺はあの100円玉とかをもらおうとするんだよね、
うん、
なんだろう、あだから3400円ですって言われて4000円は出さずに3500円を出すことするんですよ、それはするんですよ、
はい、
だけどこのなんか50円玉を1枚にしようとかそういうこの計算とかはあの奥さんは割とやるんですよ、
はいはいはい、
なんかすごいなとパッと計算できるでしょ、そろばんやってたのみたいな感じですね、この榎本さんは。
でもこのタイプで、
はい、
あの最近理解できない人もいるっぽいですよ、
あなんでこん
なの、なんで多いのみたいな、なんで中途半端にみたいな、ね、
いや190円出せよみたいな、なんなら100円、あだからあ1090円出して1100円でよくねっていう、
うん、
えなんでこの40円出してきたんっていうね、
っていうのを指摘する人もいるらしいですよね、店員で、
これいらないですよ
って、はい、
それは余計なお世話だよな、
そうです、
出してんだから受け取れよみたいな、うん、はいはい、なんですけど、次ヨーヨーさんですね、いいもないとめっちゃ行きたいです、会社はやっぱライオンになりますかね、20歳からなので悲しいです、あーこれね、 ライオンは年賀しなかったのが年賀するようになっちゃって二十歳じゃないので入れない問題っていうのは。でもね、僕ら今度データイムなんですよ、8月、
はい、
ライアン・スコット・グラムさんが、はい、ステッチャンプスからやってきてくださるんですけど、
はい、
デーイベントなんでね、入れてもらえないのかなっていうことと、あとでまあお酒を出す場だから基本入れませんよっていう、まあね、両方の言い分が分かるというか、
うん、
なんでまあ一応聞いてみますね、一応聞いてます、うん、ライオンの方にデータイムイベントなんで未成年の方入れてもらえませんかみたいなこと一応確認します、うん、今ないとまた始まるんで、
はい
はい、とりあえず、今年何回できるか分かんないですけど、はい、ライアンさんが来るんでやりましょうと、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします、
はいはい、ジョニー・ジョスターさん、あ違った、ラジオネーム砂漠の泉だったら砂漠の泉で送ってきてくんねってことなんですけどしょうもない話です。よく PDR さんがショーさんやスープリームのことを痛いダサいなどと言ってますが、僕はそんなことないだろうと思っていました。しかしこの前免許の更新に行った時に、おそらく40代金髪センター中分けピチピチデニム全身スープリームマンがいて、思わずああ PDR さんこのことを言ってんだと思いました。
なるほど、
別によくねいや人が何着るか人が買ってたらお前のさ、おっさんにもなってね、ね、
うん、
スープリームも着てるわけですよ、
うん、
いや着させてやれよと、うん、もう先そんな長くないんだし、
うん
うん、好きなものを着て何が悪いんだそこの貴様ってことですよ、
うん、
どう思いますそれに対して。
なんかでも、
はい、
かっこよく着てほしいなとは
なるほどね、着るならもっと着こなせと。なるほど、
なんか服に着られちゃってんのがやっぱダサくなるのかなっていう、うん、
おおおお、じゃあそういう意味ではちょっとこの砂漠の泉さんの言ってることもわからなくはない。
そうそうそう、ね、
スープリームが泣いてるぞと、
はい、
うん、そういうことじゃないぞと、スープリームの着こなしとはと、うんうん、ちゃんとルックブック見てるのかお前ってことですね、うん、わかりました反省、おじさん反省、ペヘテーペローです。はい、行きましょう、
はい、
次ですね、Hotmail of the Dead さんですね。最近いたおじポッドキャストの昔のエピソードを振り返って聞いてるんですが、明らかに PDR さんのテンションが今と違って面白いです最近の PDR さんは魂が完全になくなってる気がします。Hotmail of the Dead さん、その通りだどんどんやる気からなくなってますから、金にならないものはやりたくないということで、うちに来ても死んでるんですよこれ、
はい、そうですね、
僕の振ることに対して、
はい、
ほぼ返さないですからね、はい、次に PDR さんがいつここに座るのか、ミステリーミステリーです。僕自身もいつここに PDR さんが来るのかミステリーミステリーです。最後にいきましょう、Ferret さんから Isn't really a question but you and Matt are sick、これはですね、多分前回のエピソードがネックディープの Matt West を招集してバイリンガルで行ったんで、英語のリスナーの英語でしか聞けないリスナーも分かったということで、別に質問ではないけれども、翔さんとマット・ウェストはすごいいいコンビだったぜ、楽しかったよということを送ってくれました。ありがとうございます。見てないですよねまだね、
まだ
見てないです。まあ、いいんですいいんですけど、よかったら見てみてくださいということで、なんか皆さんの方にルイ君からなんか告知とかメッセージとかなんかあったら全然。
告知、
はい、
告知今特にない、
はい、特にない。
でも夏に、
はい、
多分なんか東京名古屋大阪とかでイベントすることがあると思うので、
はい、すげえ透明版抑えていく、
はい、ウォールオブグラフィックの方、
ね、ウォールオブグラフィックで抑えていくってことで、
なのでまあ機会があれば
ぜひチェックしていただきたいですね、はい、インスタとあとウォールオブグラフィックのインスタとルイ君のインスタ両方
はい、
概要欄に貼っておきますので、
はい、
皆さんぜひチェックしていただ
き
た
いということで、
痛いおじさんズポッドキャスト、改め痛いショータイムポッドキャストでは皆さんからのお便り相談、僕の回ではしょうもない話、これが一番大事なんです、しょうもない話、これを募集してるんで、はい、ね、しょうもないの人生なんてしょうもないんだろうと、ね、いくらでもしょうもない話なんてあるだろうっつってるのに全然来ないですからね、もうちょっと貴様ら の普段の痛いしょうもない話を聞かせろとね、今日翔さん聞いてください、うんこを踏んじゃったんでそれでいいわけですよでもかわいそうってそういう話がしたいわけですよ、うん、全然送ってこないですよ送ってきてくださいって言ってるんですよね、お願いします。ちょっと痛いおじさんズポッドキャスト、PDR さんとの方では親父ギャグのコーナーがあって、
はい、
それに採用されるとステッカー配ってるんですよ、
はい、
ルイ君が昔やってたから、
はいはいはい、
なんかちょっとルイ君にしょうもない話ステッカー作ってもらって、 しょうもない話認定ステッカー作ってもらって、はい、それ配ろうかな、はい、あまりにも来ないんで、はいね、それいいですよね、しょうもない話ステッカー作りましょう、
はい、
で、皆さんからのお便りをとにかくお待ちしてますので、僕のホットメールの方がですね、 Spotify の Q&A 欄の方に、いただければですね、返信欄のいただければ、あのこうやって読み上げさせていただきますので、ぜひとも皆さんよろしくお願いしますということと、番組のフォローですね、そして星5の評価、ダウンロード等々よろしくお願いいたしますということで、Apple Podcast で聞いてくださってるそこの皆様はレビューの方も書いていただければなと思いますので、はい、ぜひともよろしくお願いいたしますというわけで、なんていつも言ってたんだっけ、あの、ね、PR さんと2人の時アデューって言うんですよ、
はい、
でも僕らは、まあ、もうケツカッチンなんで、
はい、
ドロンドロン
ドロン、
ありがとうございました、
はい